皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、12月12日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は世界の二元論が共倒れです。非常に興味深いんじゃないかなと思うんですけども、今のこの状況ですね。いろんな意味で、その革命的な話になってきてるわけですね。日本でもゴーンの逮捕がそうでありますし、まあ似たような話があちこちでありまして、まあ 1% 対 99% ということで、まあそれを 99% が 1% を倒すという動きが、まあ極めてこう、激しく、世界を今追いつつありますね。アメリカでもヨーロッパでも、特にヨーロッパがそうですね。今もうそれで、昔ながらの貴族社会がですね、もう本当なんかひっくり返るんじゃないかなと、まあいうような状況だと思いますね。昔の常識でヨーロッパ、アメリカを見ると非常に危険でありまして、やっぱり昔の本当に腹の座った百戦錬磨の人たちが運営してた時代と、まあ、分弱というか金で溶けちゃった若者が、まあ、大きくなって動かしている社会は根本的に違うと見た方がいいと思うんですね。で、ですからこう、一旦その物事がうまくいかなくなり始めると、ますます混乱がひどくなっていって、結局なんかその、四分五裂という言葉がありますが、今の欧米を一言で言ったら、四分五裂ということでいいんじゃないんでしょうかね。だから、あらゆる問題はその、混乱を生むばかりで、解決のしようがないという方向に今向かってるんだと思います。欧米の考え方の特徴はいわゆる二元論になりまして、正義か、それから悪か、善か、悪か、勝ちか負けか、損か得かという、まあ、典型的な二元論になりまして、まあ、普通は 1% 対 99% の戦いっていうのも、その、まあ、この二元論の中に入っていくんだと思うんですね。フランス革命なんかもそうだったわけでありますが、しかし今回ちょっと状況が違ってんじゃないかと思うんですね。そもそもその 1% なるものの存在も非常にこの、まあなんて言いますかね、影の薄いものでありまして、実際に金持ってる奴はいるわけですが、その金って今相場で消えつつありますよね。あるいはその、どっかの国に資産を持ってるって言うんだけども、戦争負けたらその資産全部没収されちゃうわけで、だからこう、圧倒的に誰かがこの世を支配して、まあそれに下から戦ってるっていうよりも、むしろその 1% の人間が溶け始めていて、で、まあ、これはいい機会だと思ったっていうか、あるいはそのもう耐えきれないと思ったっていうか、下の人たちが、まあ、下から上を槍で突き始めたと、まあこういう状況じゃないかなと思うんですね。そうするとやっぱりこの勝ちも負けもなく、みんなが戦ってる世界っていうのがあって、やっぱりそれは天が動いてきたってことですよね。だからこの二元論で、どっちが勝つ負けるって言っても、まあ基本的にその、今のこの現世の中で、分配可能な財産はそれは分ければいいと思いますね。大金持ちには金蓄えてたと、不法に金蓄えてたと、それはもう取り上げて分ければいいだけの話で、そんな難しいことでもないし、あるいはその、なんか外国軍隊が支配していたと。まあそれは追い出せばいいんじゃないですか。だからそういう意味で言ったらこの、まあ勝ち負けの勝負つけるっていうのはそんなに難しくない。その混乱、その間は混乱が起きるように見えますが、あれ勝ってると言われてる方がもう尻に火がついて恐怖で怯え始めてますから、そうするとなんかですね、脅かすだけで逃げちゃうってことはよくあるんですよね。だからこのソビエトの最後の崩壊の瞬間というのはあっけなかったじゃないですか。ですから私は今回、まあ、特にフランスの様子を見てるとですね、あれこれ相当恐怖に怯えてるなという感じがするんですね。欧米の人たちっていうのはこの二元論の中にはその現実世界と、まあ、空想世界とそういう対立もあるんですよね。霊魂を信じますかというと、まあ、普通は信じない、合理性だけで判断するって言ってるんですが、それは昼間の顔でありまして、夜になったらですね、ハリーポッターの世界じゃないけども、もうそれは妄想、怨念、 が吹き出す世界ですよね。だから陰謀論大好きだし、それからオカルト大好きじゃないですか、あの人たちね。で、やっぱりこの現実世界がうまくいかなくなってくると、オカルトの方が強くなってくるんじゃないかと思うんですよね。すなわちこの不信感が不信感を呼ぶ。あらゆるものが信じられなくなる。で、結局恐怖にまみれてくる。なんかそんな展開じゃないかと思うんですよね。想定外のことが相続くと、やっぱりそうやって、その恐怖が恐怖を呼ぶ局面にもうすでに入ってんじゃないかと思うんですね。アメリカのトランプ政権なんかを見てても非常にそれは興味深く感じるんですね。まあトランプは一貫してですね、まあ金融や戦争やをこう駆逐しようと、まあ頑張ってんだと思うんですが、それにつき従う人たちっていうのは、やはりもう今誰が敵で誰が味方か分からなくなってきてるんじゃないですか。まあアメリカの大統領ってことでありますから、まあ権力、金はある程度あるわけで、まあそれを目指して結構いろんな人たちが集まってくる場所でもありますよね。だからまあ大きなところではトランプ支持と言いましても、まあミクロのところで自分の利権だとか自分の思いっていうのがあって、あるいはなんかその、ある組織を代表すればその組織の、まあ、事情っていうのもありますから、まあそれでこう、それなりに仕事をしてると気がついたらですね、その、誰が味方で誰が敵か分かんなくなっていたと、そもそも一体ここで自分は何をしてるのか分からないっていう状況にもうすでになってんじゃないかと思うんですね。軍の中もそうだし、だから国務省なんかもっとそうじゃないかと思うんですよね。で、結局のところだから、その、どっちが勝つかという話をしても、まあそれは最後までこう頑張ってるトランプはまあ、ああやってね、金融や戦争や駆逐する。だからあれは動いてないと思いますが、その後の方がですね、なんかこう、うろうろ今してんじゃないんでしょうかね。そこまではちょっと譲歩できないとか、まあ北朝鮮問題に対するアメリカの対応なんか見ててもそうだし、サウジに対する問題もですね、まあ結局イランが怖い、ロシアが怖いという人たちは、まあどんな悪党のそのサウジの皇太子でもあれは匿魔王なんてこう思うわけで、まあそのあたりを大統領と議会でこう役割分担してね、まあやってるわけで、まあしかしアメリカもエネルギーの準輸入国になりましたから、まあサウジはいつでも切れるわけですよね。もう帰ってきていいわけで、だから答えはこう見てるわけで、まあそうするとユーラシアの勝者でも敗者でもなく、忽然とアメリカを消えるという第三の選択肢があるわけですよね。これは実に賢明ですよね。その元々第20世紀に、アメリカをヨーロッパが引きずり込んで、ヨーロッパの思惑でアメリカをその動かしたというところが始まりでしたけども、まあやっとアメリカも気づいたと言いますか、自分たちが騙されて連れてこられたってことに気づいたという感じなんでしょうか。それから今ロシアの武器がですね、えらい強いと。アメリカの武器かなわないじゃん。ロシアの武器一体誰が作ってんだって言ったら、後ろは実はヨーロッパだったと。ヨーロッパが後ろについてたって話ですから、なんのことはない。そのアメリカ利用されるだけ利用されたんだと。もう帰るわと。まあそう思って、それは悪くないですよね。そうすると、この勝ちでも負けでもなく、ただ消えるという第三の選択肢があるわけで、そうすると、まあトランプに頼るとか頼らないとかね。あれはなんかその戦ってどうこう言ってる人たちも結局関係なくなっちゃうんだね。勝ちも負けもなく、そしてユーラシアは取り残されたという、まあこういう話になってくるわけで、まあだから今までのこの対立軸というものが消滅していくわけですよね。これは非常に面白いなと思うんですね。で、お金の話もそうで、ドルが強いかユーロが強いかって今どっちも弱いわけですよね。そして通貨は多様化の時代、通貨ビッグバンの時代を迎えていて、今、確かにそのブロックチェーン、ビットコインなんか暴落しておりますが、まああれは上がりすぎたのはまずいわけでありまして、今仮想通貨って、この間ちょっと見たら2000いくつあるんですね。ICO して、世の中に出てる仮想通貨って2000以上ありましてね、あれはなんか要するに私のお金ですよね。紙幣って言った時に紙のお金ではなくて私のお金、紙幣がですね、プライベートマネーがですね、2000以上あるわけですよね。で、それでまあ自分たちのまあ独自のサービスをその独自のプライベートマネーでその利用してくださいというそういうことになっておりますから、まあ私の通貨のプライベートマネーの経済圏が2000以上あるっていう意味ですから、 これはもうそのドルが強い、ユーロが強いっていう、どっちが強いかって二元論では全くなくて、通貨ビッグバンで、ものすごくたくさんの経済圏がこの世に一気に生み出されたという、そういう世界ですよね。だからそうなってくると、ドルもユーロも共倒れですよ。どっちもそのアウトってことですね。なんか私はこのビットコインとか、ああいう仮想通貨の一連の動き見てると、やはりなんか世界の裏金を動員しないと世界へ回らないっていうのが本音なんじゃないかなよって気もするんですよね。金って表と裏が必ずあるわけで、今日のようにマネーロンダリングはいけないとかですね、ヤクザに金渡しちゃいけないとか、まあいう話してますと、当然その裏金は増えてきますよ。あるいはそのタックスヘブンとかね、ああいうとこに隠してる金あるわけで、裏金っていうのは当然表が厳しくなれば裏金もずに溜まってくる。しかし、リーマンショック以降のこの時代は、やはりもう政府が、各国政府、中央銀行がむちゃくちゃ金融緩和やったんだけど、やっぱりもうそれは支えきれるもんではない。中央銀行は手を引きつつある。日銀だけバカみたいにまだ未だに左右の変わらぬ沈みで株買ってますがね、あれは本当の永久戦犯だね。それは第二次東京裁判で5本以上のことなんじゃないですか、あれ。で、まあでもそれでももうその足らんと。いうことになったときに、いよいよ裏金を表に出して使わなきゃなんないんだと思うんですよね。戦後の日本もそうですよね。無記名金融債ってあったじゃないですか。あれを長期信用系銀行ですね。工銀、長銀、日債銀などに発行させて、無記名の金融債ですから、あれ裏金を堂々と表に出せるんですね。で、その金を実はなんか長期資金に当てたんだよね。日本のだから戦後の長期信用銀行っていうのは、あれ、お金の原資は裏金ですよね。無記名金融債だから裏金を表に出して長期投資に使ったというすごい裏技をやったわけで、なんでこの私のお金、プライベートマネー、ビットコインみたいなものを各国が容認するのか、あるいはなんでそういうものを使って家が買えるだとか、税金が納税できるとか、そんな風なシステムが次々できるのか。それはなんであれを使えば外為法引っかかりませんからね。あれ、通貨じゃないんで。まあ自由自在に世界中に送れるわけで、それを誰も規制しようとしてない様子っていうのは、まあ中国だけちょっと違うかもしれませんが、それやっぱりこの裏金をそのどんどんお使いくださいという意思表示じゃないですかね。だから勝った負けたっていうよりももう勝ちも負けもなく金融は金が足んなくなっちゃって、要するに買い方売り方、ロングとショートの戦いじゃなくて、もうロングもショートももうなく、金融市場はメルトしてきちゃってるから、それはもう裏金も総動員でちょっと回すしかないという、そんな状況なんじゃないかと思うんですね。そういう状況だとに考えれば、あんな私の金、プライベートマネーが堂々と世界でどんどん通用していく事情もなんかわかりますよね。だからもうドルやユーロだけではやりきれないから、どうぞ皆さんその裏金をどんどん表に出して使ってくださいよと。まあその一番便利な方法が仮想通貨じゃないですかということなのかもしれませんね。これはいよいよ面白いことになってきましたね。もうすでにだから昭和20年前後のことを考えれば、壊れた後の、特に金融は早いですからね、壊れた後の、まあ後始末に話は移ってるんだということですね。で、そうすると例えばそのアメリカなんかでもね、その二元論はあいつたち大好きですから、ロシアは敵だ、北朝鮮は敵だ、イランは敵だと言って、その分かりやすい二元論で国の運営をやってんだけども、実際にそれは単なるプロパガンダであって、やはり世の中はもっとその複雑に絡み合っていて、敵も味方もなく、まあ、アメリカは手を引くから一緒にやっていこうって話になる。そうするとアメリカはますますなんか仮想上の世界に閉じこもるってことだよね。アメリカの中の、まあ、狭い世界に、太平洋と大西洋という広い海のに隔てられた、ある意味で言うとユーラシアと関係ない世界に閉じこもるということで、で、まあ防衛はだから、まあ米軍は全部引き上げてきて、で、核兵器でとりあえず国を守ると、まあ悪くない選択じゃないです。あれだけその世界中から食い物にされてですね、アメリカ民主党だとか、ゴールドマンだとか、ウォール街だとかいう、あるいは戦争屋だとかいう売国土に食い物にされたアメリカを立て直そうと思えばね、まあそれぐらいしなきゃ無理でしょう。20世紀全体に対するやっぱ大きな反省がありますよね、アメリカはね。そうするとまあ、二元論と言いましてもまあ、それを超えて、アメリカは独自の世界を作るんだと、ユーラシアのことを忘れようっていうのは、 私は悪い政策じゃないと思いますよ。で、一方、そうなってくると今度ユーラシアの方も、アメリカかロシアかという二元論はなくなるんだよね。そして、イスラエルかパレスチナかって話も、イスラエルがその身動きつかなくなれば、まあこれもあんまり関係なくなってきてですね。まああとは要するに、ユーラシア全体はイスラエル含めて、共存共栄をどうするかと。共存共栄に反対する人は、まあそれをお引き取りくださいと。成敗しちゃうぞということになるんでしょ。サウジなんかだからもういよいよやばいですよね。本当あの国バカな国だよね。皇太子かばっちゃったんで、もう今完全にこの身体極まっちゃったじゃないですか。やっぱなんかこう愚かな国ですよね、あれ。金満ボケの本当に愚かな国で。もうあれは救い難いものがあるね。でもまあその、なんていうかな、やっぱり世界はもう油の時代からガスの時代、さらに再生エネルギーへの時代でありますから、まあもうああいうその変な政治に関わってる暇はなくて、まあ勝手にどうぞと、砂漠の国は勝手にどうぞおやりくださいということなんでしょ。アメリカ帰ってったら、まああとはあそこ、サウジを持たないでしょうから、トルコが取るのか、イランが取るのかわかりませんけども、まあ新しい秩序ができる。まあそれはどうぞご自由にということなんでしょうね。ヨーロッパももう今の様子見てますと、ロシアは敵だと。だから NATO を増強して、ロシアとどこまでも対峙して、どんどんその軍事演習をやると。場合によってはウクライナを蹴飛ばして戦争させるというような勢いが以前はあったんでありますが、どうでしょうかね。もうなんかだいぶ勢いが衰えたように思いますね。やっぱトランプ革命は相当強烈に効いてるんじゃないんでしょうかね。で、そうやってそのヨーロッパが団結してロシアと対峙するなんていうのも実は初めからそんなの空想であってね。まあヨーロッパもそのアメリカとの関係こじらしたくなかったんで、その空想に付き合ってただけの話ですよね。ヨーロッパこそ前からその敵も味方もなくその両手で握っちゃうという世界でありますから、まあいよいよそっちの現実が表になってきたということだと思うんですね。で、ですからこれから先はね、要するにそのまあ金持ってるやつもいきなり飛んじゃうし、相場ひっくり返ったり戦争負ければ貧しい人はもっと厳しいことになるんで、要するにこうなんて言いますかね、勝ちも負けもなく、やっぱりこのみんな生活大変なんですよね。で、この後のやっぱり立て直しっていうところは、今までの二元論ではできないですね。二元論やってる限りは、誰が悪かったのかって話から出せられないんですよね。まあでもそれはある程度続くと思いますよ。こういう大混乱をもたらした責任者って間違いなくいますから、日本でもいますよね。引きずり倒せってわけで、だからフランス革命のように、次から次へとですね、みんなお互いに倒し合っていく。幕末もそんな時代ですよね。日本の幕末もなんかそんな時代がありましたけども、あんな風にやっぱりしばらくなると思いますよ。それを止めることは、これだけ恨みを買った世の中だから、私はそれは難しいと思うんですね。でもやっぱり、まあそういう時代の先に、じゃあどうしようということになるわけで、やっぱりもう今の時代は人々があんまりその余裕がないですから、そしてネットみたいなものが発達してるから、情報の共有とか移動は結構、スムーズにできますからね。私はあんまりそういう時間は長くないんじゃないかと思うんですね。やっぱりこう覚醒すべきものは覚醒する、その時期はそんな遠くないんじゃないかと思うんですね。だからその来年のキーワードは迅速の迅と申し上げましたけども、それはものすごいスピードで進む可能性があって、だからやはり二元論で世界を見ていても両方ともこう倒れていくという世界じゃないかな。だからやっぱこう二元論を超えたその新しい世界をこう考えて行動しない限り、それは無理だと思いますね。で、ですから、こう、今までの新自由主義だとか、新保守主義を前提にした良い悪いという価値観は、当然それはもう成り立ちませんよね。でも同時にその政治におきましても、今までの強者弱者の関係というのは、この相場の大恐慌の後っていうのはあまり関係なくなってきますよね。みんな同じになってくるから、まあそこから、まあ、廃墟みたいな部分になるとこもありますから、そこからどう立て直すかっていうことで、まあ、そのあたりは相当やっぱり、よく今まで勉強したり、その、訓練積んでないと、なかなか頭と行動の切り替えができないんじゃないかと思うんですね。でもまあ、こうやって欧米の二元論がですね、音を立てて崩れていくっていうのは、ついこの間まであまり想定できなかったと思うんですよね。今年の私のキーワードは、その、払いの字、お払いの払いの字なんですけども、いや、これはその一番のお払いはこの二元論だったと思いますね。勝ちも負けもなく両方この崩れていくと。 いう世界っていうのは、なんか本当に今まであまり見たことなかったかもしれませんね。この欧米全体で見ますとね、必ずどっかに勝者ってはいましたからね。まあでもこうやって進んでいくってことが今の時代なんだと思うんです。日本も全くそうでありまして、今回のゴーンの逮捕っていうのは新たな始まりですよね。下からどんどん槍でついていく時代はフランスだけじゃなくて日本にも来てるわけでありまして、まあその先、どんな形にするかみんなで考えなきゃいけないところにいよいよ来てると思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、世界の二元論が共倒れということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。